どうもオカルポの万望でございます。今宵もちまいこ大先生と一緒にオカルトークをしていきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、望月磯子です。申し訳ございませんでした。
望月磯子さん、
はい、ご存知ですか？
初耳でございますね。
あれ、知らない。ご存知ない
磯子、
はい、
ご
存知ない。
何したんですか？あ、なんか見たことありますよ、これ。このショートカッター。
東京新聞の記者で。
ショートカッター見たことあるね。
菅官房長官時代に、
ええ。
一人だけ質問しまくって、
ええ、
時間バンバン使って、
うん、
菅官房長官にめっちゃキレられてた人なんだけど。
この人、なんか、ちょくちょく見るね。
あ、もう活動家だよね。
うん、工作員だね、多分。
完全な左、完全なるその
ですね。
やばい人なんだけど、
はい。
この人がですね、
はい。
ジャニーズの会見あったじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
ありましたよね。
はい。あれ今日。
その中で昨日か一昨日か。
はい。
ありましたよね。
ありましたね。
その中で、
はい、
はーいって手を挙げて、
はい、
これをぶっこんだこと聞いたんですよ、これ。
ほう。何
聞いたんですか？東山紀之、ね、新社長。
少年隊ね。
少年隊の、うちの姉ちゃん大好きだったんだけど、
はい、
東山さんにですね、
はい、
言った言葉がすごくて、
ほう。
ご自身のセクハラパワハラ問題に関して、
ええ、
2005年の、
はい、
元ジュニアの人が書いた本に書かれてた、
はい、
パンツがない方に対して、
はい、
自分のパンツを履けと
言ったり、東山さんが履いてる
のパンツを履けと、
ほうほうほう、
あとは電気あんまをしたり、
はい、
最後にですね、私もショックでしたけどと前置きした上で、
はい、
ジュニアを前に、
はい、
ご自身の陰部を晒し、
はい、
俺のソーセージを食えとやりましたよねと、
はい、
それに対して、
はい、
東山さんはですね、
はい、
若い頃のまあ、あれもありますけども、まあ、言ったかもしれませんし、言ってないかもしれませんし、ちょっとその辺はですねみたいな、
はい、
濁したという、
おおほう、
なんちゅうこと聞くねんというね。申し訳なかったなと思って。
ああ、なるほど、
はい。
東山さんはジャーニーさんと同じだったってことですか？可能性あるってことですかね？
どうなんでしょうね。
その、元ジャニーズですか？その、
はい、
告白本。
はい。
のやつが事実かどうかは分かんないけど。
はい。
その内容のことを望月さんがぶっこんだってことですよね。
そうですね、会見で本人に対して。
で、それに対して東山さんは濁すという、
濁すというか、言ったか言ってないかみたいな。
あ、
なかなか、まあ、この人に限らず、
ええ、
なかなかひどい会見だったみたいだね。
なんかね、俺もまだね見てないんですよ、その会見。
あ、
まだ見てなくて、ただなんかちょろちょろっと見る、なんかヤフーニュースとかも出てたから、
うん、
それのコメントとかを見る限りだと、
はい、
まあ、もう忖度やないかいと。
まあ、そしてなんだろうね、
なんか記者もメディア側もあんまり突っ込んだことを聞かなかったような、なんかコメントも散見されてましたけども、
これやっぱりジャニーズが人気があるからなんだろうね。
なんかやっぱりその、まあ、今は分かんない、今は分かんないですが、結局ジャニーズをいろいろこう、なんでしょうね、 構突っつくと、
はい、
お前の何でしょう、例えば読売だと何系なんですかね、これテレビ
日テレですか
とかで、お前うちの何でしょう、ジャニーズメンバー出さんぞと。
そうだね、
ってなっとわーってなるからっていう、その
そうだよね、
このバランスだよね。
だっておばちゃんたちが一番視聴率持ってるからね。
うん、だ そこにそのおばちゃんたちが大好きなジャニーズ
出ないと、
出れないとこれ視聴率取れませんから。
取れないからね、スポンサーもつかなくなるし、
ですね、
運営にかかってくるからね。
そうそうそう、なのでジャニーさん、まあいろいろやってたとしてもこれ突っ込めないっていう忖度が発生して、でそのなんか記者会見でも忖度だらけの記者会見だったという、
これ異常だよね。ちょっと、その会社がもう終わらせるべきなんだけどね。
なんかそのシンプルにですね、
はい、
いわゆるジャーニーさんって、いわゆる会社で言うと社長とか会長レベルじゃん。
そうだね。
これそしてですね、
はい、
これ普通の会社だったら、
はい、
終わりですよねこれ。
要は犯罪、要は未成年絡んでくると
ね、
よっぽど悪質だからね。
そしてそれを黙認していた、そのいわゆるその何でしょうね、いわゆるその東山さんとか、
うん、
あと桜井さんとかもなんか出てたんですかね、その他のいわゆるその普通の会社で言うとなんか、はい、課長じゃないな、部長とかさ、次長とかさ、
はい、そういう
役職系の人がジャニーズの中でも多分いるわけでしょ、はい、そのメンバー、
はい、
ね、その実際の役職はなかったとしても、
はい、
上下関係あるじゃないですか、やっぱ先輩後輩的な。
ありますね。
ありますよね。
あります。
その人たちもある意味ではもう同罪だよねっていう、その黙認。
いや、全部知ってる人全部同罪だと思うよこれ。
でしょ。だからこれもう破綻ですよね、もう。
だって小学生ぐらいの時からいるわけでしょ、そのジュニアって中学生とか、うん、
ですね。
でそいつら自分がやられてたかもしんないけどさ、
ええ、
見て見ぬふりしてね、そいつらやられるの分かっててさ、
うん、
これはあかんと思うよ、その
非常に非常にてか、もうある意味今はもうこう公になってますけど、
はい、
これちょっと前までは多分陰謀論でしたからね、多分
そうだね、
うん、
そうだね。
だからこれ大変な、とんでもないよね。これ会社ぐるみで、いわゆるその、なんつうの、この児童じゃないね。
児童だね。
児童だよね。そういう性虐待を行うって、こう前代未聞ですよね。
これ海外だったらもう取引しないみたいだね、そういう会社とは、どこの企業も。
そういうとこはなんかグローバルスタンダードじゃないんだよね、日本はね。LGBT とかわけわかんないとこがグローバルスタンダードになって、普通のこういうおかしいやないかいっつうとか、うーんっていうこの忖度が発生するとですね。
まあ理由はあれでしょ、儲かるからでしょ、それが。
まあ、金でしょうね、多分ね。
LGBT も儲かるからだし、
ええ、
ジャニーズも儲かるからだし、だって、お金稼ぐためにあの人たち稼、ね、働いてるから、
まあそうですね、
別に正義のために働いてるわけじゃないから、
はい、
うん、まあ、お金になるんだったらやっぱりね。
まあ、ボロ儲けじゃないですか、もう多分。
そうだよね。ただ、周りから見たらね、その子供がそういう食い物になってるのに、ね、っていうのはちょっとおかしいね、
うんうん、かなり異常ですよね。そしてこれ超全然あれなんですけど、あの、はい、クックルンってあるじゃないですか。
はい、
クックルン、
クックルンあるね。
あれなんでしょう、新しくなったの分かる、その 今2人組なんだよね、新しいメンバーは。
3人じゃないの、もう。
もう3人じゃなくなった。3、なんかね、あの、3人だったじゃん、前。
うん。
それが2人になったんだけども、うん、そこら辺でこのジャニーズの問題になって、その2人がね、なかなか出てこないのよ。
あ、じゃあジャニーズからの人なの、それ。
で、なんか、わかんない。これはわかんないけど、男側の方はもしかしたらジャニーズ系なのかなとか、だからなんか起用がしねえし、うん、なかなかできないのかなとか、
NHK の方で、
ああ、なんか思ったんだよね。だから昔のメンバーがなんかまだズルズル出てたりするんだよね今。
え、再放送ってこと？
いや違う違う、再放送じゃない、もう終わったんだけど
帰ってきた
帰ってきた、なんかズルズル続いてるんですよ。とか、
お
う、そうすると今回望月さんは、ま、とてつもないことをぶっ込みましたが、今回ばかりは
ちょっといいことやった、
ちょっといいね、珍しく
うん、
左にしては珍しく、
はい、
まあ、ぜぜひひですよね。
ただね、この人ね、
はい、
普段はひどいもんで、
はい、
あの門田さんいるでしょ、ツイッターで、あの
門田、あ、はいはい、
正論巻き散らす人、
はい、
ね、ちょっとロン毛の、
はい、ロン毛ちょっとおかしいね、ロン毛っていうのはロン毛ではないね、
人が言ってたけど、もう完全に活動家だと、
はい、まあそうでしょうね、
そのなんつうの、そのマスコミという特権を使って、
はい、
その政治のね、その議員の、
はい、
そのなんつうの、一般の人が入れない場所に入って、その、ね、議会みたいなものを見れる立場を利用して、
うん、
この日ヤジ飛ばしたんだよね。
おお、
新聞記者なのにわーみたいな。
お、
だからそれはいかがなものかみたいな、
うん、
ことをツイートしてたね昔。あ、完全な活動家だと思う。
いやもう本当にね、あの、あっちは頭使って来てますから普通にもうこういうとこにがっつり入り込んでるんでね、
はい、
まあ、多分下手したらとか、多分ジャニーズもその可能性はなくもないよね、そういう系も入ってきてるのも、
ああ、もうおしまいですな、
もう相当イカレポンチなことになってるんで、皆さんお気をつけくださいと。いうことで、望月さんよろしいですかね。
はい、
こんなところで、
あの望月さん、
はい、
望月さんと全然関係ないんだけど、ちょっと本題に行く前にですね、今日ちょっとまた東大の学生とですね、
はい、
会ったんですよ、
あのあれですか、
頭がいい、そのアルバイト、はい、そうそうそう、頭いい人で、
はいはい、
まあ、めちゃくちゃ頭いいんだけどね、
はい、
あの俺頭いい人学生に会うと俺幽霊の話したくなるんだよ、うん、
はい、
どう思ってるかっていうのね、
ええ、
今日も聞いてみたの、
はい、
で今日来た子はね、そのいつもアルバイト集めてくれる、その
前来てた子とはまた別な人ってことね、
毎回別な人なの俺、
なるほどバイトだからね、
でその人たちをいつも派遣してくれる、うん、その部活の部長みたいな人が本人が来てくれて、今日はね、
はい、
で、あ、本当にしっかりしてんのよ、
はい、
要はさ、あの東北大だとめちゃくちゃ頭いいでしょ、
めちゃくちゃ頭いいね、
だからちょっとね、普通の人とね少しね頭がいい分、ちょっと他の部分でね、
うん、
若干劣る人もちょこちょこ見られるのね、
はい、
いやちょっと変な行動してたりとか、なんかダッシュしたりとかね、
はい、
ちょっと面白いんだけど、
うん、
やっぱり頭いい人ちょっと違うなって思う人たまにいるのよね、
うんうん、
彼女できねえだろみたいなさ、そんな感じの人とか、
まあまあまあね、
うん、で、あの今日の人はね本当にね、
うん、
すごくて、
ほう、
いやもう普通に社会人と喋ってるみたい
なんだよ、ああ、うんうん、
頭も良くて、
はい、
なおかつ受け答えもしっかりしてて、 あ、この人仕事できるわ、もうすぐにでもっていう感じなのよ。
はい。
なおかつそれを、
はい。
なんつうの、本人は全然自覚してなくて、めちゃくちゃ謙虚で、
はい。
なんつうの、前、悪いところが見つかんないのよ。
あ、
少し喋っただけでもうすでに。
ペキオだね、ペキオ。
そうそうそうそう。で、それの、なぜそんな人なのかっていうのは、
はい、
原因っていうか、それは後で分かることなんだけど、
はい。
あの、その人にね、聞いてみたの、その、幽霊、の話をね。
はい。
まあ、その人なんかね、卒論の、
うん、
そのテーマが、
はい。
あの、縄文時代の、気候変動みたいなことなんだよね。
はいはいはい。はい、
要は、その、発掘作業して、
うん、
縄文時代の何かが出土すると、
はい、
それを調べると、当時の気候が分かるんだって。
なるほど。
うん。それを、の論文を書くんですっていう話から、
はい、はい。
ああ、なんか前の先輩、硫黄島行ったやつもいたよとかっつって、
はい。
で、硫黄島だったらお化けの話になる、じゃん。で、お化け、なんかテントバタバタやられたみたいだよって話をした後に、
はい。
あの、お化けとかって頭の人信じんのって聞いたら、
はい、
僕は見えないので、
はい、
そういうとかは分かりませんが、
ええ、
別にそのそういう人たちを否定したりはしませんっていうのよ、
はい、
で、基本的にはそういう方たちには寄り添う気持ちで接してますと、全てを否定するんではなくてと、
はい、
すごいねっていう話をしてて、どうしてそんなにただね、そういうの好きなじゃん俺、
はい、はい、そうですね、
頭おかしい風に見られるよねそういう話してるとって聞いてみたのね、
うん、はい、
そしたら、いやそんなことないと思いますよとかってすごいフォローしてくれて、
うん
ちょっと悲しくなってくるじゃん、
うん、ちょっと惨めな
ちょっと惨めになってくるよね、
はい、
で、ちなみに周りに誰かいないのって聞いたのね、
見える人
見える人、
はいはい、
はい、うん、あ、多分2人ぐらい多分いますね、
あらあらあら
言うのよ、
はい、
それってどんな感じの人なのって聞いたら、
はい、
ちょっと変な人ですね2人ともって言われたの
はい
今何つったんだろう、幽霊見えるって言ってる、
はい、
幽霊信じてるとか、
はい、
幽霊の話したりとか、
はい、
見えるとかって、
うん、
あのちょっと変な人ですっていうのよ、
うん、
あんなに、
はい、
今まですごい人だったのに、
はい、
で、ああじゃあ俺もだねっていう話でこうわははーっつって終わったんだけど、
うん、
まあすごく立派な方だったのね、
はい、
仕事中も、
うん、
で帰りの車の中で社長にね、
はい、
彼すごいっすねと、
うん、
言ったら、
はい、
寺の子供だった。
あら。
お寺の、
はい。
跡取りかどうか分かんないけど、
はい。
お寺の子供なんだって。
はい。
で、東京でもう就職決まってんだけど、
うん。
何年かしたら多分自分の寺継ぐんじゃない？
はあ、ははあ、
前になんか夏休みかなんかに、
うん。
丸坊主になってきたから、どうしたの？悪いことしたの？とかっておちょくったら、
うん。
いや、修行で一回山に、みたいな、総本山みたいなとこに親に連れてかれて、
うん、
がっつり修行して帰ってきたみたいで、要はちっちゃい頃から、
うん、
その、なんだろう、まっとうな人としての生き方を、
なるほど。
学んできてんだよね。だから、他の同級生とかの後輩の、
うん、
悪口言ったりするんだって、たまに。あいつ使えねえとか。
うん、
うちのバイトに来る人とかでね、
うん、
あれはダメだとか、
うん、
その子だけはね、うん、そういうの一切言わないのよ。
ほう。
で、あの、他の人が悪く言ってても、
うん、
なんか、でも言えば やるよとかっつって、
うん、
フォローするんだよね。
なるほどね。
だから根っからもう染みついてんのよ、その真っ当な人として生きるみたいな。
なるほど。
これどんどんね、俺惨めになってきて、社長と喋った時これ40にしてね、お化けとか 言ってるわけですよ、
はい、
向こうは人の悪口もしか言わずに、
はい、
もうね、出会う人みんなあーってこう感銘受ける感じなの、その人に対して。
あ、でもあれなんじゃないですか、そのいわゆるもうオーラが違う的な、
いわゆる、うん、ちょっとステージが違う感じがするの。
あ、前世も人間だった系ね。
うんうん、多分ね、真っ当に生きてると前世も
あの天国預金結構マック
ス、天国預金ね、がっつりだと思う。
がっつり、
うん、余ってる。
天国預金資産全然1000万超えてるみたいな。
1000万超えてます。
あ、
だってあんまりね、
はい、
すごいから、そのうちのね、うん、今産休入ってんだけど、
はい、
女性事務員がいてね、
はい、
一番新入りなんだけど、
はい、
その子も、
はい、
その人と、
はい、
なんか一緒にそのイベントとかで受付とかね、
はい
は
い、
その東北大生と、
はい、
で顔見知りになってて、
はい、
で、これ社長が言ってたんだけどね、
はい、
俺は一切見てないよ、
はい、
でその次のイベントの時に、
はい、
自分が行く会場に、
はい、
その東北大生のすごい子、
はい、
いい子が来るんですかっていう話を社長としてて、はい、ああ、うん、いるよ、あの会場に、っつって、
うん、
で、その産休入ってる女性がね、
はい、
女性事務員が、ああ、はい、そうなんですねって言って、
はい、
あの、会話をした後に、
はい、
いざその当日ね、
はい、
その女性事務員、
はい、
もう胸元ばっくりの、胸元ばっくりのもうね、ボインボインで、大変なことになってたと、社長が。あんな服着てんの見たことないよ、俺って。
会社でね。
会社で。普通におはようございますって、ね。
はい。
言って、来る時の服装って大体ね、わかるじゃん、どんな服を着てるか。
まあそうね。
うん。その人の好みとか。
はい。
その時はもう、大変なことになってたと。でマジっすかっつって俺が盛り上がったんだけど、
はいはい、
それをその東北大の子にご飯ごちそうした時に言ったんだって、
はい、
この前うちの事務員のあの子、
うん、
服装なんかすごかったよねっていう話して、
はい、
これ君のこと狙ってんじゃないのみたいな、ねえ東北大だし寺の息子だし将来有望なわけじゃん。
はい。そのちなみに事務員の方は何歳なんですか。
事務員26、7、8。
なるほど。はい。
で、寺の息子も院生だから、もう24とか。
あ、なるほど。はい。
うん。そんな離れてない。
なるほど。
で、あ、狙ってんじゃないの君のこととかっつって。普通だったら、
はい、
大学生とかだったら、
はい、
あの、酒も飲んでるしね。マジっすかみたいななるじゃん。
なりますわな。
これね、
はい、
ちょっとこう微笑んでね、光栄ですってこう言ったというね。なんというその聖人というか、
うん、ブッダですね。
俺らだったら観音になるよね。
あらあらって、あの、なんつ
うの、肩をなんかガクガクガク揺らして
とか、
ああって
ちょっと顎引いて、
うん、
ちょっと上目になって
上目遣いにな
りますこの あらあらっていう
上目遣い、そのおでこ前に出す系ですよ。
そうそうそう、デゴデゴデゴリン って猫猫に、ね、
でキョロキョロキョロキョロするんですよ、頭をクリクリ動かして、
そうそうそう、あらあらあらあらあらあらっつって
これ彼はならない、
ならない、すごいね、
やっぱり違うんだよ、
だってやっぱ
俺らとは
前世が多分やっぱり人間ですから、そして寺の息子だ、まともなお寺なんだろうね、
ちゃんとしたとこなんじゃない、総本山に修行に行くとかっていうのもあるんだろうから、
うん、
いやーちょっと今日はね、
あ、今日の話、これ
今日の話ですよ、だって日曜俺仕事なんだもん、それの準備今日して、
あ、そういうことね、
そうそうそうそう、いやーこれあの人すごいよ多分欠点が見当たらないもん、
頭も良くてね、
で柔道もちゃんと部長やってて、うん、ある程度強いだろうし、
うん、
高校の時は吹奏楽やってたんだって、でゼロから柔道やって今部長やってて、
はい、
もう何もあ、一個だけあるな、
はあ、
まだね彼女ができたことないんだって、
まあ全然別にそれは、
ただ見た目はすごく爽やかだよ、
はい、だね、
あの全然そのスポーツマンって感じ
だ、もう多分さ、だ逆、うん、逆パターンなんだと思います多分、その、
はい、
美女のモデルみたいな、はい、このもう絶世の美女ってさ、
はい、
モテるように見えて実はなんつの、
ちょっとねちょっと手つけられたよね、
そのわかります、そのなんて言うんでしょうね、もう美女すぎて誰からも声かけられないっていう、うん、そのなんていうのかな、その、
はい、
そのパターンの逆パターンなんじゃない、
うん、
でその方自身も奥手だとさ、
奥手だと思う、
成立しないわけじゃん、その男が、はい、奥手じゃなくてやったろがいっていう人だったら、
はい、
多分バクバクなんだと思うんです、
はい
は
いはい、
多分、
はい、
奥手だと結局女の人からするとイケメン、頭いい、東北大、院生、寺の息子とかっていうこのスペックが揃ってるとですね、多分相当プレッシャーなのかなとかねだってそれで結婚したらとかなんかそういうとこも考えるんじゃない、もしかしたら女の人だと寺の嫁っていう、
もう安泰なんだろうけどね、でも
まあまあまあね、まあね、
まあ、
ただやっぱよくね、やっぱりそういうイケメンでそのスポーツできそうで爽やかでとかになるとさ、まあ相手いるよねって思うよね、うん、
そうそうそうそう、
だからぜひその方にガツン、あの
その人の女性なんか我こそはという人はね、ちょっとお手紙いただいて。
そうだね。
ちなみに、なんかその、なんつうの、意外のギャップとしてはね、
うん。
なんつうの、アイドル好きなんだよね、結構。
あら。
乃木坂とか、
その、
桜坂が好きだって言ってたから、俺は一つも分かんなかったんだけど、
坂系ね、坂系。
坂系の、
ええ。
なんつってたかな。
そうなりますと、多分やっぱり、綺麗系。だから、逆に、めっちゃ絞ってんじゃない、もう。
でも、
ええ。
なんだろう。なんか、多分現実の、多分相手を選ぶ段階でも、
はい、
多分、
はい。
めっちゃいい人。人の性格の良さは多分そこ出ると思うんだよね、その例えば顔がいいだけで、
はい、
だってそういうことにならないと思うの、その、
まあ、
相手の優しさとかに触れて、
はい、
意気投合して、
はい、
なんか別にそういう 外見とかそういう関係なく本当に素晴らしい方と、
うん、
みたいな感じの人なのよ多分。
これどうします？このさ、
はい、
数年後さ、
はい、
なんかのタイミングだった時さ、めっちゃ、はい、めっちゃギャルとか、あとめっちゃあのもう何 AKB みたいな、もうくるくるくるインみたいな、そのなんていうのかな、めっちゃ
ちゃみたいな、
めっちゃゴスロリというか、あの地雷系みたいなさめっちゃそういうのの人と、
はい、
けこれ結婚してたとかなった時のこの、
ああ
わかりませんよ本当に。
わかんないね。でも俺多分そうなったら、
うんうん、
あ相手の人、
うん、
多分めっちゃいい人なんだろうなって思うかもしれない。
全然良くなかったらどうする、もうガンギャルみたいな、もうい
や内面がさ見た目で選ばずに、
はい、
内面がすごく素晴らしい人なんじゃないかなって思うかもね。
思う、
その人が選ぶならと
思うしかないね。
うん。いやー、本当今日はね。
なるほど。じゃあちょっと
惨め、惨めな
気分になってきたんですね。
はい。
じゃあそんな惨めな気分で、
はい、
お便りいきたいと思います。
あ、お願いします。
ちょっとですね、まずちょっと一発目なんですが、
はい、
あの前にですね、グランパさんの、
はい、
お便りで、
はい、
その回あったじゃないですか。
はい。
でそれを聞いてたリスナーさんからですね、そのまあお便りというかお悩み相談ですね。
あ、また来ましたこれお悩み。はい。
グランパさんとは別な方から、そのグランパさんのやつを聞いてっていうので、はい、その自分もネットでの仕事が第一希望なんですが、正直何があるのかわからないのですと。
はい。
で、あ、でこの方匿名で来ましたね。
匿名っていうのあったね、
匿名
匿名ってあるんですねこの、
で、はい、そので、自分もできることが運転ぐらいなのでと、
はい、
でネット系ができればそれがベストと考えているんですけれども、パソコンはブラインドタッチができるぐらいで、ホームページ作成などは遥か彼方ですと。
はい、
すごく甘えてしまうのですが、マンモーさんの思うネットでこれをすればいいのにと思うものをヒントとして教えていただけないでしょうか。ここならは登録しているのですが何もできないので眺めているだけになりますと、
はい、
よろしくお願いしますということで、
はあ、
来たんですよね。
どうですか。
でこれに関してですが、で、はい、なんでしょうこの非常にこれね、なんか、
はい、
責任が伴うっていうか、その難しいと言いますかですね。
はい。
まあ、ちょっと辛口になるかもわかんないですが、
はい。
多分その会うのはわかんないですよね。
ほう。
その人に何合うかは、
はい。
自分じゃないとわかんないですこれ。当たり前の。
ちなみに、
はい。
ちなみに大ちゃんの中では、
はい、
こうあったものと合わなかったものみたいな、そういうエピソードはあるの？その例えばそのネットビジネスの中で。
あ、ネットビジネスっつっても多岐にわたるからね。俺はあれでしたね、情報発信はあんま合わなかったですね。情報発信っていう分野があるんだけども、
その記事を書いたりってこと？
ですね、情報発信ビジネス、要は、自分の、例えば自分でアフィリエイトで稼ぎました、
はい、
そのじゃあ今度は 大体そのねパターンがあるんですよ。そのこのネット系の特にアフィリエイトとかそういう副業系で稼いだ人のなんかゴールデンルートみたいのがあるのね。
体験談を出して、
ん？
成功例を出して、
あ、そうそうそうそう。
ってことでしょ？
ブログで、まあ副業系のもう鉄板パターンはまず自分でブロその副業を実践しながらブログをやって発信もするので、その実践記みたいなのを書くんですよ。
はい、はい、はいはい。
ゼロからその過程をね、自分でも実践しつつその過程をブログで発信していくんですよ。
はい、
平行で、
はいはい、
そうすると0が1なので1がこうどんどん積み重なってきて、
はい、
ついに例えば月収1万円到達しましたみたいな、
はいはいはい、
っていうこの発信しながらね、副業もそのやりながら、
はい、
でそうすると全く初心者の人からすると、
はい、
月に1万円稼げるとすごいやんってなるわけですよ。
はいはい。
でじゃあこのノウハウをその無料で発信す渡したい渡すので、例えばその欲しい人はメルマガ登録してくださいとか、ツイッターのリツイートしてくださいとかみたいな感じでこうどんどんその膨らましていくのね。
はい。
で最終的には自分のその教材作って売るとか、コンサル、例えばその自分がブログで稼いだ方法を、コンサルしますよとかね。
はいはいはいは
い、そういうなんかゴールデンルートがあるんだけども、俺はそれダメでしたね。
ああそれ
合わなかった。
ああ
自分がやるので終わり、それでいい。
それを、
うん、
そのノウハウを売るまではちょっともうやってられないと、
うん、やってらん、わ、割に合わないってなっちゃう。
あ
めちゃくちゃ時間かかるから、
はいはいはい、
めちゃくちゃ時間かかる割には、例えば半年30万とかって聞くと高い感じするんじゃん。
はい。
半年30万で例えば月10万円稼げるノウハウみたいのあったら、
はい、
単純に考えたら3ヶ月でペイできるというかね。
はいはいはい。
からそしてそれが例えばマンツーマンの個別コンサルみたいになってくると、もう完全にその半年30万で安いんですよ。
はい。
だけどもうやる方はめちゃくちゃ労力かかるんで、
あ割に合わないってことね。
割に合わない、意外にね。
うん。
でいろいろめんどくさいんだよね、そのブランディングだ、そのいろんなこうね、大変です、もう大変なんですよ、その、うん、実際それをやろうとすると、やろうとして頑張って3年ぐらい頑張ったかな多分、
うん、
3年ぐらい頑張ったんですけどダメでした、うん、もう合わないってなって今はそっち止めてますけどね。
おじゃ あ、 あ、 あったやつは、
あったやつはそのコツコツもうブログを書いていくとかね、あとサイトを作っていくとか、
サイトを作っていくのは自分に今あって、
そうそうそうそう、そういう何でしょうね、もうまあ作業だよねだからね。
お
で何でしょうね、あと成果が数値として見れるやつが自分は合ってるって気づいたっすね。
お
例えばもうこれが売れたら何円入りますせみたいな、
あー今日、じゃあ今日は何歩売れたみたいな、
そうそうそう、
グラフになって
そうそうそうそう、
メッセージがやりがいがあってみたいな、
そうですね、だそこを勘違いして、
はい、
一時期なんつうんでしょう、いわゆるやりがいビジネスっつうんですかね、
はい、
最近の言葉で言うと好きなことを仕事にしませんかみたいな、
はいはいはい、
パソコン一台で場所も自由、いつでもどこでも仕事ができてみたいな、この、
はいはい、
なんかあるじゃないですか、そういう
キラキラしてる、
あそうそう、キラキラキラ企業女子系な、
はいはい、
ああいうやつね、
はい、
ああいうやつも、
はい、
一時期なんなんつうのかな、はい、そのいわゆるその自分の好きなことをこう見つけて、何でもネットのこのウェブマーケティングを使えば自分のその得意なこととかを生かして仕事できますせっていう その発信をね、ちょっと頑張ってた時があったんですよ。
はいはいはい。
ちゃんとキーワードとか、ちゃんとやり方さえちゃんと守れば、
はい。
いきますよと。
はいはい。
自分のそのね、一度しかない人生、ネットをうまく活用して、自分のその、スキルを、強みを生かして、
はい。
ビジネスを作り上げていきましょうみたいなね。
はい。
いうのをやってた時もありましたが、
それも、ちょっと、
あの、単なる綺麗事だなっていうのを気づきましてですね。はい。
まあね、
俺が一番喜びを感じることは何かをこう、コーチングしてもらったんですよね。
はい。
そしたら言われましたもん、その人に。
はい。
これ、マンモンさん、いろいろ今まで話聞いてましたけど、つって、
はい、は
い。いろいろ話しましたけど、これ、なんでしょう。マンモーさんがこの例えば今の仕事をやっていた時に感じる喜びのことをいろいろ聞くと、お客さんが喜ぶ姿とかお客さんが笑顔になったらすごい嬉しいとかっていうのが全然聞こえてこないんですよねみたいな。で逆に報酬が発生した時に、例えばその報酬発生するとピコーンってこう報酬発生しましたみたいな感じでね、あのバナーが出るんですよ、
うん、
通知が来たりするのね、
うん、
そういうのがものすごい喜びを感じてるなっていうのがすごい今いろいろ話聞いててすごい感じたんですよねみたいなこと言われて、
うん、
図星だなと思って。
もう人が人の笑顔とか、そんなんちゃうねんと。
だからそのでなんつうかな、でそのコーチっていうかこの人は、いや別にね、はい、そのそれが悪いってわけじゃないんですよと。全然
そう悪く
ない、ね、そう全然それはそれで、そなんつうのかな、その別に悪いとかいいとかじゃないんですよと。ただマーモーさんがそのやりがいというか、その仕事の上やる上で一番モチベーションが上がるというか、そのやる気になるというか嬉しいって感じるところが数値なのであれば、もっと数字にシフトしてやった方がマンモーさんに合ってるんじゃないんですかと。
おお、
うん、だからそのね、そのやりがいビジネスというか、そこに対しての情報発信になかなかその身が入らないっていうのはそういうとこなんじゃない、そういうとこもしかしたら原因があるんじゃないですかと、
うん、
言われて、もう図星やなと思って、もうドンピシャだなって。
すごいね、その人。
いや本当にハッとさせられたよね。確かにねと思ったよね。
まあね、自分が金稼ぐために仕事してんだからね、
うん、そうなんで、そこがこういろいろこの紆余曲折してるうちに、
はい、
その人のために自分のこの持ってるこのウェブのマーケティングのこういうスキルを他の人のために生かしたいっていうその思いはあるんだけども、それがこの先行しすぎてというか、
はい、
その思いはないくはないんだけども、それがなんかこのそれをなんて言うんでしょうね、はい、嘘ではないけれども、なんか嘘自分をまあ綺麗事化してそれをこう先行だってやっちゃってるから、根はそこじゃないってところでうまくいかないっていう、
あ、
うん、根本はそこじゃないかったんですよね、私の喜びポイントはね。シンプルに、ね、いわゆる、まあ、売り上げというかね、純利というか利ですよね、利、
はい、を追求していくという、
の方が自分にとってはモチベーションが上がる、つまりその そこにシフト すればおのずと結果はついてくるんじゃないですかっていう、だそのねシフトするところがを変えればいいんじゃないですかって言ったところで、だからそうなんですよね、はい。なのでなのでその何合うかはですね、マジでね、これはで 自分がやってるのはホームページ作成とかね、あと記事書いたりとか、まあ、アフィリエイト、まあ、広告運用とかいろいろ、まあ、そっち系ですけれども、
はい、
だこの方まずあれですね、わかんないんであればまず調べないとあかんよねっていうところですね。まず本屋に行きましょうっていう。
ああ、
ね、今いっぱいあるから、副業のコーナー行けば、
はいはいはい、
今も昔もめっちゃあるから、副業、どんな副業がこの世にあるのかをまず知るべきだと思いますね。
あれいいんじゃない、あの例えばさ、
はい、
その全く何も知らない状況でさ、
はい、
あの情報を集めていくとさ、
うん、
やっぱり回り道するじゃん、損もするし、
はい、
それでさ学ぶこともあるじゃん、
はい、
だからその辺をちょっと助言してあげたら、例えば本屋にある情報は正しいですよとか、
はい、
あのこれはやめた方がいいよとか、
ああなるほど、そうだよ、
そういうのも結構経験してるでしょ、ここでもう何万使ってますよとかさ、
もし、
はい、
ま、本屋にあるものが全部正解とも限らないですからね。
あ、本当に。
そして、
やっぱ出版社通してても嘘の情報が。
あ、嘘ではない。だから、嘘ではないけど、じゃあ、
嘘ではないけど、
再現性があるのかとか。
あ、なるほどね。
あと、だから、その、あとは本も、あの自分の基本的に、はい、本の種類にもよるけど、基本的には本って、
はい、
なんでしょう、あのマーケティングの一つでもあるんですよね今は。
ほう、
だいたいそのビジネス系の副業の本見ると、
まあ、はい、
あの書いてる人の名前とか載ってるじゃないですか、
はいはい、
で今だともうホームページとかツイッターとかね、それもこう、はい、載ってるわけですから、そこでリスト取れるんですよね、
はい、
あ、リスト、あのメルマガ、 LINE アットとかね、
はい、
で今本買うってことはそのビジネスに興味があるってことだからか、顧客だよね、
おお、
だ顧客獲得のために本出版してるのも全然今ありえるんで、
はい、
それの顕著なのがヤフー、あ、ヤフーじゃない、アマゾンの電子書籍だよね。無料でいっぱい今出版バツバツできっけど、あれ全部リスト取るためのやつですね。
へぇ。
だ本、でもまあ本は、ね、立ち読みは金かかんないから、ガッツガッツ。
座り読みができるたまにね。
え？
でかいとこだと座る、椅子もあるよね。
そうそうそう、だからもうガッツガッツ、まあ、あれですね、なかなかね、時間が取れるか分かんないですけども、
毎日ね、帰り道ちょっと2時間ぐらい、
そうですね、1時間でも、
でしおり挟んでね、毎日ちょっとずつ
そうですね、どんな副業あんのかをまず調べて
はい、
いくつのと、あと、はい、まあスキルがないであれば、これはもうつけるしかないよね。
うん。そうだね。
そうなんですよ。これはね、だってどうしようもないですよね。その、何もできないから、何もできないから、何もできないんですっていうのは、何か、じゃあしないと、何もできないというか、
そうだね、
なのでいきなりね、だから、この方だとブラインドタッチができるぐらいで、ホームページ制作などはるか彼方ですってなってますけども、これもホームページ多分実際作ったことないからそう言ってるんだと思うんですよね、
はいはい、
今あのホームページなんかプログラミングしなくても作れますからね
おあれ安藤ちゃんもそっちの仕事なの、プロ、その
そっちですか、あの人にも最初教えたけど、
はい、
そのブログの作り方とかね、
はい、
最初もうどこどこどこどこっつってやってるけど、もう今もう秒で作ってますよ、もうもう今はめちゃくちゃ簡単になってるんで、あの、はい、並べるだけ、 もう究極言ってしまえばペライチとかっていうサービス使えばもう誰でもホームページ作れるんで、それはもうあのプログラミングいらないです。ただはめ込むパズル、パズルと一緒。
あ、じゃあホームページ作成いいんじゃないですか、その方。
そうですね。なのでただ問題はだから作れるのと、じゃあそれを副業として収入得れるかどうかっていうのはまた別問題だよっていう話になってくるんですよね。
あ
ー、ホームページは作れるのは誰でも作れんですよ。
そうだね。
でじゃあ そこでどうやって受注するかっていったことになってくるんですよね。
要はその商売の話ね。
そうそう、あとそうなんです。
ね、どんなにいいもの作ったって売れなきゃ意味ないってことでしょ。
そういうことですね。なので
どうやって売ったってなるともう難しいよね。
そうなんです。そこがだからそうなってくとやっぱりマーケティング的なそういうやつをどうやってものをどうやって集客して、でどうやって、はい、欲しいサービスを作って、まあ欲しいというか、はい、その需要やるそうなねサービス作って、でしかもホームページ作れますっていう人はもう日本中どこにでもいるわけですから、
はいはいはい、
その中でその差別化というかね、
あ
うちとこことでは何が違うんですみたいな、その強みみたいなね、
はいはい、
をどう見せるかとか、そういったところの勉強も今度していかなくいっちゃいけなくなってくるんですよね、もう必然的に。
なるほどね、はい、
でそこら辺が全部無料で学べる、稼ぎながら学べるのが私はアフィリエイトだと思ってるんで。
アフィリエイトいいじゃん。じゃあその方
まず金かかんない、
はい、
自分が商品発送するわけでもない、
はい、
でホームページ作るスキルもアップするし、ああいうウェブマーケティングのスキルもめっちゃつくんですよ。アフィリエイトで稼ぐためにはウェブマーケティングの知識がないと絶対なかなか稼ぎにくいんで、どうやって集客するのか、
はい
はいはい、じゃあ集客するためにはどういうホームページとかどういうコンテンツ作ればいいのかとか、
はいはいはい、
どういうキーワードで記事書けばいいのかとか、
はい、
いろんなそのことを学ばないといけなくなるので、
はい、
なんでアフィリエイトをやった方がいいんじゃないですかねっていうのがいつも私は言っちゃうんですよね。はじめその
アフィリエイトやりましょう。
そうですね。だその時に、
はい、
なかなかそのでもアフィリエイトも今多分いろんな商材あるから、
はいはい、
自分はちなみにそのアフィリエイトでブンって突き抜けられたのはサロン入った、あ塾ですね、塾入ったのが一番大きかったですね。
あそこでノウハウを身につけて、
うん、ノウハウっていうかね、ノウハウもそうっすけども一番はあれでしたね、あの交流でしたね。
あー、そのつながりみたいな、
仲間との交流が一番大事でしたね。環境が変わるっていうか、
さらに情報が得られるってことなの。
いや、どうしてもこのネットビジネスだとさ、一人でやんないといけないんですよね。
うん、
そうすると疑心暗鬼なんですよ。俺今これやってんの合ってんのかどうか分かんなくなってくるんですよ。
うんうんうん、
成果出ないと。
うん、
例えばその教材ね、1万とか2万円でその教材買ってやりましたと、
うん、
これ1週間ぐらいするとですね、これ本当これでやってていいのか、これで合ってんのかどうか分かんなくなってくるんですよ。
うんうんうん、
疑心暗鬼になって
、うん、
そうすると続かないんですよね。
うん
で続かないと終わるんで、
うん、
その続けるための環境がその自分が入った塾ではその実際東京とかにも行ってね、
うんうん、
あの懇親会とかそういう集まりあった時に全部参加
はあ、
でこうそのそっちに集まってくる、そこに行く人っていうのはやる気ある人しか来ないんで、
うん、
そうするとめっちゃそのやる気をもらえるというか、この頑張っていこうぜっていうその環境がすごい大事でしたね。
あ、
結果結論というか。
なるほどね、
うん、もちろん教材だけでやれる人はいいんだけども俺は弱いんで、
不安になった心が
もうグラグラ、
またグラグラからガチッとこうね、
そうそう、あったりして、こう実際に話していくと
こう安心するんだね。
そうそう、
安心、そう
そうそう、そうで、その人たちもゼロから知ってるから、
うん、
もう一緒のスタートラインの人たちが、うん、マジで月10万とか100万とかね、
うん、
ゼロから一緒にスタートした人たちよ、
うん、
ってなるわけよ。もうそう、どんどん成果上げていくのよ。
最近はそういうのあんの？そういう、
行ってる行ってる行ってる行ってる。この間も大阪行ってきたね。
あ、俺の高校の時の同級生はたまに出没すんの？
ああ、そ、いろんなその グループあるから、そっちは全然会ってないな。
あ、そう、
うん、
もうもしかして破産してるかもしれない。もうい
や、多分それはないと思うけど、そっちは全然会ってないね。
あ、そう、
そう、いろんなこう
事務所建ててたよね、うん、
多分全然、多分あそこまで行ったらもっととんでもないことになってるかもしれない、多分。
そうなの。
なんで、まあ、さ、塾入りなさいとは言わないですけども、その塾入って、あとやっぱ俺あの時29万8千だったかな、確か入った
の。それ塾長に払うの？
塾長とかその塾でね、決済、クレジット決済して、
ああ、
そんぐらい払うと、
はい、
あのね、銭逃げ場ですから私は。
はい、
これはもう払ったからには、いや、元取らなあかんってなるわけですよ。そこががっつりこの足かせになるっていうか、その、なんつうの、自分で杭を打つというか、決意だよね。
ああ、
やったるぞと。
気持ちが大事ってことね。
そうそうそう、だから、ちんまんさんの、あの、ガンマンスタイルと同じですよ。
はい、ああ、なるほどね。
はい。
もう何も持ってかねえぞと、資格試験に。
あと、もうやるときはもうやると、もうそれだけ、もう絶対やったるぞというその気持ちですよね。
大事だね。
うん。
なかなかでも、ね、持ってくのって大変なんだよね、人は。
そうなんですよ。だから弱いんで、でさっきね言ったような、あの東北大の人みたいな方だったらもういいんでしょうけども、
うん、
私みたいなですね。わけわかんない人はですね、もう精神グラグラですから、
うん、
3日でもうやめようかなってなるんで。
でもね、今形にそれがなって軌道に乗ってるわけでしょ、はい、そのもうやだーってならないわけでしょ。
なりますよ、今もな、全然なりますよ、普通に。
もうやめようかなって。
もうなんてなりますよね、それは、ね、
意味がわからねえよみたいになるのね。
なりますよ、それは。
平日の午前中の11時ぐらい。
なります、なります。夜とかもなりますよ、そりゃ。
夜だ、もう明日どうすよ、みたいな。いいのかな、続けてって。
そう。で、飲み会を、行って、ああ、頑張るかと。
ああ。
だ、その人、ネットといえど人がめっちゃ大事なんで、本当ここは、なんでしょうね。もしネットビジネスに興味がある方は、
はい、
その自分でね、その教材買って、
はい、
なかなかうまく結果が出ない人は、なんか人と交流できるような、その同じ道で頑張る人っていうの、その例えばネット系だったら、はい、ネット系ビジネスで一緒に頑張る仲間が集えるような場所にを探して、そこにもう飛び込むと。そうすると環境が変わるんで、
はい、
変わるかもしれないですね。
ああ、今日だいぶいい感じだったんじゃない？その匿名希望の方には。
よかったですかね。まあ、匿名希望さん、何やればいいのかっていうことが知りたいのかもわかんないですけど、何やればいいかはマジでちょっと わかんないっていうのもおかしいですけど。
まずやってみるってことだね。合う合わないいろいろあるから。
まあ、それもそうなんです、結局。
手出してみないことにはね。
そう。いろいろやってみないと、ほんとね。で、やる、これも前も言ったかもわからないけど、やっぱやる前に質問したくなるんですよ。
はい。
もう人間の差が的なところだと思います、多分。失敗したくないから。
はいはいはい。
時間無駄にしたくないし、
はい、
でもこれやってみないと分かんないんで、
うん、
こればっかりは
そうだね、
うん、だ ここのマインドが多分あの自分も変わんの相当時間費やしたね、これ塾入って一番最初に教えられたのそこだったんで、ノウハウノウハウより前にそこを教えあの徹底的に言われたもんね。まずやってからの質問ですっていう、
やる前に、
ええ、やる前には
これどうなんですかっていうのはやめましょう
と、もうやめましょうと、もうそこのマインドを徹底的に言われたっすもんね。でそれを言われてそれ洗脳ちゃうんかとも思ってたぐらいなかなか変わらなかったっすがね。前も言ったかもわかんないけど、要は塾が要はそれを言えばお前全部お前の責任だぞっていうことじゃん結局。だやる前の質問をしないでくださいねっていうのは、
うん、
それは塾 にお金払ってんだからそうおかしいだろってなるんですよね、うん、そのノウハウを知りたくて塾にお金を払ってやってんだから、いや質問やる前の質問はしないでくださいっていうのはそれを運営側としておかしいんじゃないかって思うのが多分普通の意見だと思うんだよね、
うんうんうんうん、
でもビジネスをやるからには多分それはねその考えだとちょっとうまくないですね、いろいろその先がうまくない。マインドとしてうまくないんですね。やってみて、いやこうこれこれこうしたんだけど何ともうまくいかなくてこれ合ってんすかねどうなんすかねっていうのはいいんですよ全然。でも、いや、これ、今から始めますか、これ、やっと、これやろうか、これやろうか、どうしようか、みたいな、迷ってるんですよねっていうのは、もうこれは。
それはダメね。
それはダメ。まずやってみますかっていう。
はいはい。
ノウハウとかも、そうでしたよ。塾のノウハウも。これ、こうやったら、こうなるんですかね、みたいな。いや。わかんないですよねそれはっていうやってみないとっていう一応そのノウハウは教えます、この通りちゃんと。で なんつうのかな、そのこれもね大体そしてそういう質問する人はなかなか結果ないんだよね。なんかその傾向、まあ、
行動的じゃないということだね。
だいそのなんかね塾のその人も言ってたけど、大体その成果出す人ってやっる前の質問を基本しないんですよねっていう、もうやってみちゃって、
うん、
でこれをこうしたんだけどもどうなんですかねっていうので、あこれはもうちょっとこっちにこうした方がいいよね、ああした方がいいよねっていうこの夏の進むのもあくまで自分だから、
うん、
まず進んでそのガードレール役っていうんですかね、その塾は、このものすごいでしょ、全然違う方向に行ったらそれは違いますよっていうこの戻すというかね、
うん、
だけどもそのやる前だとの質問だと進んでないからそういうとこですね
特命希望さん、わかりましたでしょうか。
いろいろ、いろいろ、まず本屋に行ってどんなのがあるか調べてみて、
うん、
なんか合いそうなのからね、ちょろちょろっとやってみるしかないのかなっていう。う
ん、まあ、ちょっとね、茨の道。
まあ、そうっすね。
だとは思うよ、俺は。うん、会社で働くのとはやっぱり一人で切り開いてがっていうとね、
まあ
会社でね作った売り上げとかね、はい、仕入れとかそういうその道筋をやらないでこうその新たに道を作っていくわけだから、まあノウハウはあるだろうけど、
はい、
新しくね顧客を作るとかね、
そうね
なかなか辛い道だと思うけど、でもやってる人は実際いるからね、
そうなんだよね、そうなんですよ。そう
で、その人たちはめちゃくちゃ努力してる。
まあ努力してないと、もうどう日中も三日もいかないからね。
うん、下手したら人が寝てる時間にまで仕事して、だって自分のね、あの自分がやんなきゃダメなわけだから。
そうそうで、そう、意外にね、個人事業もね、まあ、多分相当、うん、多分何突き抜けてたらまた話は別かも分かんないけど、
うん、
結構泥臭いっすよ、ネットビジネスといえど、
うん
うん、全然だって突貫工事の時もありますしね。
でもそういう面だとやっぱ会社なんかね、自分ができなくても給料もらえるけどさ。
あ、そうだから今こういう身になって会社のその何ですかね、安定というかその月給っていうのは、
うん、
やっぱり非常に素晴らしいものだなっていうのはすごい実感しますよね。
だってね、ある程度年齢によって上がっていくしね、日本なんかは、うん、
そう、
うん、
やっぱそのね、会社が潰れない限りはね、そこで正職員としている限りは、
そう
入ってきますから。
そうなの、
これはねすごいことなんですよ。
だから大変な、すごいね、だからそれの経営してる人たちって大変なんだよね、その人たちを食わせるためにね。
そうそうそう、だからすごいことなんで、なんで私も師匠に言われたのがありますけど、まずはダブルインカムでええねんっていうことですね。
ダブルインカム、
ええ、勤めながら副収入を得る手法を、手法というかやり方を模索しなさいと。話はまずそれからだと。
ああ。
いきなり脱サラしてポンみたいなのはマジでリスキーだからねっていう。
まあね、お金ね、もらえてるうちだったら。
そうそうそう。
そっちに支障ないようにしっかりやればね、自分の時間を使って。
そうそう。別にね、いろいろやれることは多分いっぱいありますから、その本職あってもね。
はい。
で、税金どうするのかとかは稼いでから考えればいいんですよ。
はいはいはい。
別にね、今は副業もいろいろ、まあ職種がね何か分かんないけども、公務員だとちょっと難しいかも分かんないですか。
うん。
でまずダブルインカム、まあでもね。ダブルインカムもまあいろいろありますけど。
まあ
まあ
とりあえずやってみてください
っていうことですね。まず本屋に行っていろいろ調べてみましょうって言ったところからですかね。まず今の段階だと、うん、何やっていいか分かんないっていうことなので、
どんなことがあるのかまずね、
そうですね、
知ってもらうというところです。
そこからでもいいのかなと。
はい、
いうことで、ちょっとすいません、だいぶ
いいんじゃないですか。
いいですかね、
その梅希望さんのためになったんじゃないですか。今日は
なったらいいんですけども、その文章でね返信しようかなと思ったんですけどね、これちょっと無理だなと思ってですね。
あ、じゃああれじゃないですか、チンマンザキ番外編ってことで、なんか、
ね、
マンモーさんの、あの、なんだろう、言葉をね、
そうですね、
はい、書いてみたらいいんじゃないでしょうか。はい、
といったとこで、はい、今回はこれでよろしいですかね。
はい。
はい、それではまた次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ。
バイチャー。